おはようございます。もう一度お招きいただきましてありがとうございます。
私
は聖書は真理であり、無謬、つまり間違いがない神の言葉であると信じるものです。
And I believe it is not bound or limited by time or space.
それゆえ、時間にも空間にも聖書は縛られない、制限されないと考えます。
The Bible is just as relevant for you and I at KCC this morning as it was the day each passage was written long ago in a faraway place.
だから、遠い昔、遠い地で書かれたものが、この朝、久留米キリスト教会にいる皆さんと私に関わりがあると信じるものです。
But I also believe that our understanding of the Bible can be limited by our own experience.
しかし、聖書をどう理解するかは、読む人の理解力に制限されると考えます。
How we interpret a passage is subject to our own perceptions and biases.
読んだ人の、読んだ箇所の感じ方、見方に左右されるのです。
Sometimes our own limitations make a Bible passage very difficult to understand.
だから、時に、難しくて理解できない聖書の箇所があるのです。
But other times, our own perspective and experience connects us with the passage in a very personal and powerful way.
でも逆に、自分の感性とか、自分が経験してきたことが、聖書に直接つながって聖書の言葉が個人的に力強く訴えてくることがあります。
One of my favorite Psalms is number 46.
私にとっては詩編46編がそれにあたります。
I was already connected with this passage in personal ways when the Tohoku earthquake and tsunami hit on 3/11.
5年前の3月11日、東日本大震災が起こったとき、私はこの御言葉に釘付けにされました。
But now, now when I read this, which I do often, I no longer just see a powerful metaphor for the chaos and terror of life.
この箇所を読むと、今でもよく読むのですが、もうここの箇所は単に人生の荒波を神々しく描いている聖書の箇所だとは読めないのです。
I vividly see that very real and horrific tsunami and real crumbling mountains. I see in detail I can't forget too many places in lives destroyed or swept away.
私は映像で凄ましい勢いで地を襲い、現実に山々を揺り動かした津波を見ました。多くの町を飲み込み、多くの人の命を奪い去った津波が目に焼き付いて私は忘れることができないのです。
In verse 2 we read, Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea.
2節、それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても。
Though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging.
でも、That's verse 3.
はい、
ごめんなさい、もう3節読んでしまいました。はい。
The very thought of that day leaves me short of breath and with an ache at the very core of my being.
あの日、起こったことに私は息を呑まれ、私の存在そのものにある痛みを感じています。
But we are told not to fear. This chapter actually starts with, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble.
でも恐れない。この詩編はこういう言葉で始まっています。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。
And in verse 10 we are commanded to be still and know that God is God and He will be here for us.
そして10節に至って私たちはこう命じられています。静まって神こそ神であることを知れと。
The events of that terrible day changed my understanding of and my reaction to this passage forever.
3.11 を境に、この御言葉の私の理解は全く変わり、この御言葉に臨む時の私の姿勢すら変わりました。
Another very personal example of how my understanding has changed is a story of how I came to truly know why God represents Himself to us as God the Father.
もう一つ個人的な証をします。聖書は神様を父なる神として描いていますけれども、私が神様を父なる神としてどのように理解するに至ったかお話しします。
My father was a good man, a man of consistent values, deep faith, and fully committed to Christian education, serving in our church and raising a Christian family.
私の父は素晴らしい男性でした。一本筋が通っていて信仰深く、キリスト教教育に熱心で、教会に仕え、クリスチャン家庭を支えた人でした。
He was highly respected, and he was also very, very busy.
高く評価された人でしたけれども、一方でとてもとても忙しい人でした。
Most nights, in fact, almost every night after dinner, he'd get up and go to a meeting at church or at the school.
夕食の後はほとんど毎晩、学校か教会に出かける人でした。
I felt loved and cared for, but because his time and energy were invested elsewhere, I didn't really have a strong personal relationship with my father when I was young.
私は父に愛され、父にいたわれているとは感じていましたけれども、父は外で時間とエネルギーを注ぐ人でしたので、特段父と親子の強い絆を感じたことはありませんでした。
When I was in grade 6, my father was diagnosed with lung cancer.
私が6年生の時、父は肺がんと診断されました。
For the next 3 years, our lives revolved around treatment and disappointment.
それからの3年というもの、父の治療と失望の中に家族の生活は展開していきます。
Early in my grade 9 year, 3 years later, he died.
3年後、私が9年生になって間もなく、父は亡くなりました。
My memory of him is preserved as a respected, good Christian man who I know loved his family and I know he loved me.
尊敬された立派なクリスチャン男性だったという父の思い出が私のうちに形作られていました。父は家族を愛していたし、その愛の中に私も含まれていたと信じています。
He was a good father in so many ways and I did love him and still do.
いろんな面で父はいい父親でしたし、私も父を愛していました。
But the image was and still is in some ways here outside of me, not so much here in my heart. The image almost like a statue of a good man and a good father.
でも私にとっての父は私のここにあってここにないのです。立派な男性、立派なクリスチャンというイメージに作られた像のようでした。
On the day my father died, I was only 14. And I was exhausted from getting up twice during the night to help my mom care for him.
父が亡くなった日、私は14歳でした。その晩、父の身の回りの整理をしていた母を助けるために、二度も夜中に起きて私はもう疲労困憊していました。
But I didn't cry.
でも泣きませんでした。
At his memorial, I shed a few tears just for a moment. I was very, very sad, but it didn't come out as tears.
お葬式の時少しだけ涙ぐみました。ほんの一瞬でした。悲しかったけれども、涙は不思議と出てこなかったんです。
For some reason, God stopped up my tear ducts from that time forward, and I didn't shed a tear until many, many years later.
以来どういうわけか、神様は私の涙腺を閉じてしまわれたようで、私が泣いたのはそれから随分と後のことでした。
I felt sorrow and joy over that period of time, just like everyone else, but I didn't cry.
みんなと一緒にようにそれからというもの、悲しいこと、楽しいこと、たくさんありましたけれども、でも私は泣くことはありませんでした。
Betty and I were married when I got out of college, and we waited quite a few years before we were certain we wanted children of our own.
大学を卒業後、ベティと私は結婚しましたけれども、二人とも子供が欲しいと思うまで数年かかりました。
And finally, on the day our first child, our daughter, was born, we rushed to the hospital.
最初の子、娘だったんですけれども、生まれんとするときに2人で病院に駆け込みました。分娩室でベティが娘を出産した瞬間、私は立ち会ったんですけれども、そのとき人生が変わるような感激のときでした。
In a flash, in a moment, while I was standing there with my mouth wide open in awe and with my heart full,
不意に命の尊厳に私は触れたようで、私は口を開けたままそこに立ち尽くして胸がいっぱいになりました。
I finally and fully understood why God is God the Father and what that meant.
その瞬間、私はなぜ神様は聖書で父なる神と呼ばれているのか、分かった。その意味することが分かったのです。
A strong connection to my daughter was instant and powerful.I can only describe it as having our hearts and wives woven together like one piece of cloth.
私は娘の父親になった。それは瞬間的に起こったことでしたけれども、もう切り離せない強い絆がそこにありました。心と命が 布が折り合わさるように一つになったとしか表現できない出来事でした。
My son is here this morning. I felt that with all three of my children, woven together like cloth.
今日、今朝息子がここにいるんですけれども、私には3人子供がいますけれども、3人とも生まれた時には同じようなそのような感激の時を味わいました。
And I knew that this was the connection God the Father has for us.
この絆こそ私と神様の間に神様が持ちたいと望んでおられる父なる神との関係だと分かったのです。
God opened my tear ducts at that moment and I stood there holding my daughter with tears streaming down my face.
閉じられていた涙腺を神様はその時一気に開いてくださったようです。娘を抱いたまま止めどなく涙が流れ出てきました。
And from that point on, I've had no problem crying again from both sorrow and happiness. In fact, now sometimes I find it hard not to cry.
それ以来、悲しい時も嬉しい時も、私はもうよく泣くようになりました。実際、泣かない時がないくらいです。
I'm just glad I got through that story without crying.
今やっと涙をこらえて今話をすることができています。
Because of that moment, because of that time, my understanding of God as Father has become richer.
それ以来私は聖書が父なる神と呼んでいることをしっかりと理解し、その理解にしっかりと立っています。
I brought my own limited experience and perspective of the Bible with me to Japan 12 years ago.
日本にやってきたのは12年前です。その時私は私の経験を携え、私の聖書の理解を持ってきました。
I did not know then, and I still do not know how your experience connects you to this Bible that we both read.
私たちは同じ聖書を読んでいるんですけれども、皆さんが日本人としての感覚をどう聖書に結びつけて聖書を読んでいらっしゃるのか私は知らないし、その時も知りませんでした。
A few months ago, I talked about how the image of the potter and clay shaped my understanding of our relationship with God.
数ヶ月前になりますけど、この場所で私は陶器師と土との関係を神様と人との関係に当てはめて私が学んだことを分かち合いました。
I have that same connection and affection for images of gardeners and farmers and their care for plants throughout the Bible.
私は同じような関係を聖書に多く出てくる、庭師とか農夫とかが彼らが育てる、農産物、植物との関係に見ることができると思っています。
I have used Matthew 13, the parable of the sower, before with our friends and churches in the U.S.In an effort to try and explain what I think the reasons might include for continued resistance to the gospel by many Japanese.
まだアメリカにいた時、私はなぜ日本人は福音に対して心を開かないのか、マタイ13章の種まきの例えから私なりに考えたことを教会で友人に分かち合ったことがありました。
I speculated that the seeds that accidentally fell on the path and were easy pickings for the birds could be compared to the many people in Japan.Even entire towns and regions that are unlikely to ever have the gospel directly shared with them.
その時、たまたま道端に落ちた種とは、そしてその種は鳥についばまれてしまうんですけれども、その種とは日本に住んでいる多くの人に相当すると推測しました。町や地域全体に福音が分かち合われることはないのではないかと。
Only a scattered word here or there.From the gospel, never intentional and personal planting and care.
福音書から一言二言分かち合われることはあったとしても、丁寧に丹念に種まきがされる、そのような世話が日本ではされていないのではないかと。
And that shallow soil where seeds quickly take root but then just as quickly wither might be compared to the revolving door in many Japanese churches where some come regularly for a while and then just disappear from the gathering.
すぐに根を張るけれども枯れてしまう浅い地に落ちた種とは、ある時には人がいっぱい集まる教会でもすぐに時期に人がいなくなってしまう、そのような入れ替わりの激しい日本の教会のことを言っているのではないかと推測しました。
The thorns in Japan that grow intermingled with the harvest may represent how the blending of religions, beliefs, and so many other things goes back throughout recorded history in Japan and is still a critical part of our daily lives here.
収穫時に混じり合わさる日本の茨とは、宗教の混在、すなわち日本では数多くの宗教が歴史上入り交わっていて、今なお人々の生活に見て取れることを言っているのではないかと考えました。
But of course, Japan has also been blessed with the parable's fertile soil and good conditions and lots of it.
もちろん、日本には良い地にまかれた種のように祝されています。それも十分にです。
Wonderful soil and faithful farmers have been used by God to help millions of Japanese Christians grow and thrive.
神様は素晴らしい土壌と忠実な働き人を用いられて、何百万人という日本人クリスチャンを育て、そして繁栄させてきておられます。
Just look around you this morning as proof.
ここにおられる皆さんがその証拠です。
But there would seem to be far more good soil than actual harvest in Japan.
しかし日本には実際の収穫以上にもっともっと良い地が日本の国内に存在するのではないかと思えるのです。
Perhaps my failure to understand why the Christian harvest in Japan isn't bigger is a problem I have with understanding context.
多分日本にはクリスチャンがなかなか増えない。それは多分私がマタイ13章に前提となっている背景を正しく理解していないことに問題がありそうです。
I grew up in the farmlands of Linden, Washington, where rich, good soil is everywhere. Combine this with a mild climate, plenty of rain, and it's easy to get things to grow almost anywhere.
私はアメリカのワシントン州、リンデンという町で育ちました。町の土地はどこへ行っても豊かです。そしてそこに温暖な気候と十分な雨が降るので、至る所で豊かな実りがもたらされます。
Matthew 13 was written in the Middle East, where there are very rich areas of soil, but much desert. Water is often the primary factor for producing an abundant crop, not the soil, but it's easy to see why much good seed would go to waste.
マタイ13章が描かれたのは、中東の豊かな土地もあれば、一方で広大な砂漠もある土地柄が前提です。豊かな実りをもたらすかどうかを決めるのは、水であって土地ではない。しかし、多くの種が無駄にされているのは想像に難くないようです。
Neither of these settings seem exactly comparable to Japan for me.
このような背景のいずれも日本には該当しません。
When I think of farming in Japan, the first thing that comes to mind is rice.
日本の農業といえば、私がすぐに思いつくのは米です。
Everywhere we've gone in Japan, we've seen beautiful and interesting rice fields, and lots of them.
日本を旅すれば、芸術的とさえ見える美しい田んぼの風景を見ることができます。それも至るところでです。
Shusaku Endo's book Silence describes a time of great persecution of Christians in Japan.
遠藤周作の沈黙という本があります。ここには日本で起こったクリスチャンの迫害の歴史が描かれています。
In the book, one of the characters compares Japan to a swamp where the seed of the gospel rots.
この本の中で、日本は福音の種を腐らせる沼地のようだと例えられている箇所があります。
But in a Japanese rice paddy, standing water does not mean rot, it means fertility.
しかし、日本では水をたたえている水田は腐敗ではなくて、稲を実らせる豊かさ、命の象徴です。
So what happens if we change the context? What happens when we consider the parable of the sower from the perspective of rice farming?
では、日本の稲作に携わる人の立場からマタイ13章を改めて読んでみると、種まきの例えはどういうふうに見えるんでしょうか。
I'm not going to explain for you the connections I personally see throughout the rice growing process to the work of spreading Christianity in Japan.
稲が成長する過程と日本で福音が拡大していく過程を私が個人的にどう結びつけているかをここでお話しするつもりはありません。
Who am I to tell Japanese people about growing rice?
稲作について日本人の皆さんに私が何を語りましょう。
It's certainly not my place to tell you how to personally interact with the scripture at this time in your life and at this place.
今日この場所で皆さんのその個人の生活の中で御言葉がどのように個人的に関わり合っているのかを語るものでもありません。
Instead, I challenge you to consider what rice farming, the most common agricultural image in Japan, may have to say to us.
それよりも、日本で一番ありふれた農業風景である稲作を皆さんが思い浮かべるとき、皆さんはそこから何か語られることをつかめないか考えていただきたいと思います。
What it might say about how to plant and support the gospel in ways that meet the needs of Japanese Christians throughout the seasons of their long spiritual lives.
長く続く霊的生活のさまざまな場面において、日本のクリスチャンの必要に合ったやり方で福音を語り、福音をサポートしていくにはどうしたらいいか、そんなことが稲作の風景の中から学べないでしょうか。
First, the field is carefully prepared by working the soil over and over and over until it is perfectly level and the dirt is soft and ready.
田んぼは丹念に土壌を耕すことから始まって、土は柔らかくされ、田はきれいに水平にされます。
Then the field is flooded slowly so as not to disrupt that meticulously prepared soil.
そして田んぼに水が引かれます。きれいに整えられた土を壊さないように静かにです。
Instead of planting seeds, pre-grown shoots are individually set into the soil under the water.
種を直接まくのではなくて、あらかじめ育てられた苗を土に植えていきます。
Seeds are not scattered or directly planted in the field. They're first carefully started in controlled nurseries until they are ready to take on the challenge of the larger open world.
種は無造作にばらまかれたり、田んぼに直接植えたりはしません。まず苗床にまかれて発芽させ、広い田んぼでも成長できる大きさになるまで大切に育てられます。
The water waiting for them is not swamp to rot and destroy.But a nurturing environment where nutrients abound.
引かれた水は苗を腐らしたり傷めたりするものではなくて、養分を含ませた発育環境を整えるものです。
Each plant is individually nestled into just the right depth of water needed to flourish.
一本一本の苗は丁寧に束ねられて、成長するのにちょうど良い深さに植え替えられます。
Later, the water will be gone, but the rice will continue to grow, supported by the densely planted fellowship of grain.
時期に田んぼから水は引きますけれども、密に植えられた苗は互いに支え合うようにして共に成長して穂をつけていきます。
A fellowship perhaps like Morimoto Sensei preached about just last week here at KCC.
森本牧師が先週この場所でお話ししてくれたその交わりを連想させるような光景です。
It is also supported by farmers with their straw hats and bonnets who walk slowly, carefully down the narrow rows, protecting each one of the myriad plants from weeds, predators, and other problems.
麦わら帽子をかぶった農夫たちが稲の間を踏みつけないように注意深くゆっくり歩きながら雑草を抜き、害虫を駆除していきます。こうした手間が稲の成長を支えています。
Even when equipment is used, much work is still done by hand.
機械が使われることはあっても人の手による作業は欠かせません。
Very often those hands are as work-worn and calloused as they are experienced and skilled.
農家の人の手は経験と技術を裏付けるかのようにゴツゴツとした手、硬い手になっていきます。
The farmer intimately knows Japanese rice and everything about it that it takes to make it flourish.
日本の農家の人は米のことはよく知っている。どうしたら豊作になるかも知っています。
As a crop grows, that care continues.
稲穂が成長するにつれかかる手間も増えていきます。
We have often seen a solitary Japanese farmer bent over, fussing over something, maybe just one plant, in the middle of a vast patchwork of rice paddies.
パッチワークのように広大に広がっている棚田で、農家の人が一人腰をかがめて農作業に勤しんでいる。たった一本の苗に、周りにある雑草を抜いているんでしょうか。そういった風景を目にしたことがあります。
Eventually, the rice will be mature, going from vibrant shades of green to deep gold, bending over from the weight of the kernels of nourishing grain.
鮮やかな緑色だった苗が深い黄金色になって稲は実りの時を迎えます。穂の重さで稲は頭を垂れていきます。
It'll be harvested in a way that both the rice kernels and the straw are usable.
収穫は稲と穂を同時に刈り取ります。どちらも使われるものだからです。
And the farmer will continue to work with the grain and the straw even as he starts to prepare the field for the next crop.
農家の人はその収穫のその時から次の年の収穫のための準備をすでにもう始めているのです。
Do you, like me, see lessons here and how we can support each other?
いかがでしょう。皆さんも私と同じようにこの話から共に支え合っていくことについて何か学べないでしょうか。
especially how we might develop and support new Japanese Christians throughout the seasons of their long lives.
とりわけ新しく信仰生活を始めた日本人のクリスチャンに対して、これから長く続く歩みを思ったときに、私たちはどのように互いに励まし合い、支え合ったりすることができるんでしょうか。
When I think of American farmers, I think of massive equipment and huge fields.
アメリカで農業をする人といえば、広大な土地で巨大な機械を操るイメージがあります。
In our neighborhood in Kiyose, when it's time to trim our bushes, we get out our power tools and hack away.
清瀬の町で、町内会でですね、雑草の茂みの刈り込みをしようという時になると、私は家にある機械を持ち出してきて、なぎ倒すようにして刈り込みをします。
We have a gas-powered lawnmower, and sometimes when I start it up, people walking by stop to see what all the noise is about.
ガソリンで動く芝刈り機を私は持っているんですけれども、スイッチを入れると大きな音がします。そうすると通行人が立ち止まって、なんだこの音はという具合に覗き込んできます。
And I try to get done with the gardening as soon as I can, so I can move on to something else that I think is more important.
私はこうして庭の芝刈りをあっという間に終えて、もっとやらなくちゃいけないことに移ります。
Meanwhile, our neighbors come out with their small hand trimmers and carefully, patiently, repeatedly manicure their bushes and gardens.
一方で、近所の日本人の人たちは小さな手動の刈り込み機を出してきて、手作業で丁寧に忍耐強く、辛抱強く庭木の刈り込みをします。
Yesterday I saw a grandfather teaching his grandson how to trim his matsu tree.
昨日のことだったんですけども、あるおじいさんがお孫さんにですね、どのようにして松の木の刈り込みをするかをお孫さんに教えている光景を目にしました。
He would point at one spot and the young boy would look up at him and nod his head and reach up and take one snip.
おじいさんが松の木のこの場所っていうことをお孫さんに教えて、お孫さんがそれを見て分かったようにして一つハサミを入れていきます。
Not only was he taking care of his garden, he was taking care of many gardens in the future by preparing this young man.
今あるその今目の前にある盆栽松の木だけではなくて、孫に教えることによってこれから次の世代ずっと続いていくためのその技術を孫に、おじいさんを教えているのです。
But between our neighbors and us, guess whose plants look healthier and thrive?
近所のそうやって丁寧にされた庭と、私が一気にやってしまっ、刈り込んでしまった芝と、どちらが植物にとって健康でしょうか。
Of course, it is those that have had the careful, patient attention of the gardener doing things the Japanese way.
もちろん、日本の庭師のやり方で丁寧に丹念に刈り込まれた植物の方です。
I've heard many people, both Japanese and missionary, express concern about the low numbers of Christians in Japan.
私は日本人からも宣教師からも日本のクリスチャン人口は少ないということをよく聞きます。
And how that number doesn't seem to change over time.
そしてどうしてその数字が変わらないのだろうかという危惧を耳にします。
But when I consider the Christian harvest in Japan, not from the disillusioned voice of a missionary priest at the Indo's silence.
しかし、その日本のクリスチャン人口ということに関して、遠藤周作の沈黙に出てくる宣教師が見ていたような幻滅の目ではなくて、
But from the perspective of a wise, infinitely patient and hardworking Japanese father, farmer, I am reassured.
そうではなくて、懸命に忍耐強く一生懸命に働く日本の農家の人の目で、この日本のクリスチャン人口が増えない状況を考え見たときには、私には実は安堵感があります。
My very first year in Japan, 12 years ago, I had a very upset Japanese father in my office at CAJ, Christian Academy.
12年前、私が日本に来て初めての年、クリスチャンアカデミーの私のオフィスに、一人の日本人の父親が憤慨した様子で訪ねてきました。
His son had come home and told him he was now a Christian, and the father did not approve.
息子が学校から帰ってきて、クリスチャンになったというので、父親は怒って私のところに駆けつけたのです。
We are a traditional family in many ways, he told me.
父親は、うちは代々伝統を重んじる家系だと言い張ります。
He said, I thought I could protect my child from becoming too Western, even though I wanted him to be able to go to college in America.
息子をアメリカの大学に行かせたいと思ってはいるけれども、西洋の考え方にかぶれさせたくないと主張します。
The father told me he didn't think the religion of the Western devil, his words, Western devil, would corrupt his family.
この父親の言葉を借りると、西欧の悪魔に自分の家庭を、家族を壊させないぞと言います。
I told him that I believed he had a wrong understanding of what Christianity is.
私はお父さんに、お父さん、あなたはキリスト教信仰を間違って理解しておられますと言いました。
He had made the assumption that Christianity was of the West, something Western, and that if he inoculated, a word that he used, his son against Western ideas, he wouldn't fall for the trap, also his word, of Christianity.
この父親は、キリスト教信仰というのは西欧に属するもの、西欧のものであると思い込んでいました。西欧の考え方に対して予防注射をしておけばキリスト教の罠に陥らないという言い方さえされたほどでした。
But Christianity isn't a Western thing.
キリスト教信仰は西欧の所有物ではありません。
It's a personal thing, meant for all of us.
信仰は個人のもの、皆さん一人一人の個人として価値のあるものです。
I explained to him that his son is no less Japanese.And certainly no less his son, because he is now also a Christian.
私はこのお父さんに、息子さんがクリスチャンになったからといって息子さんが日本人で亡くなるわけでも、あなたの息子で亡くなるわけでもありませんよとお話ししました。
What living in Japan has reinforced for me is that the gospel is not just made up of words that have been translated in a certain way.
福音とはある一つの言葉に翻訳された言葉の羅列ではないということを私は日本に住んだ経験から強く感じています。
Nor does the gospel rely on specific cultural interpretations.
また福音は文化的な解釈に依存して語られるものでもないと思います。
The gospel is not any more American or English than it is Greek, Hebrew, Latin, Middle Eastern.
福音はアメリカ人、イギリス人だけのものではない。ギリシャ人、ヘブル人、ラテン、中東に住んでいる人たちだけに当てはまるものでもない。
It is certainly no more mine as American or as a missionary than it would be for a Japanese, Korean, Australian, or wherever you are from and wherever you live.
福音はアメリカ人だけが持っているもの、宣教師だけが持っているものではない。日本人、韓国人、オーストラリア人、皆さんがどこに住んでいる人であろうとも、その人のものでもない。
The gospel is not paper and ink. It's a living organism, and it lives here inside us.
福音は紙でもインクでもありません。福音は生き物です。私たちの心の内に生きているものです。
Having the opportunity to live in Japan and worship with you at KCC has made the gospel even more understandable and even more special for me.
日本に住んだ経験と、そして皆さんと一緒に久留米キリスト教会で礼拝を守った経験によって、私は古い福音をよりよく理解できるようになったし、私にとっての福音はより意味のあるものになりました。
I have prayed often for God to make me more like a Japanese gardener.
今日お話しした日本の庭師のように、私がもっと変えられるようにと神様に祈っています。
And I feel blessed that the living gospel inside me now.Has a very Japanese feeling to it. Makes it richer and more meaningful.
私のうちに生きている福音は今日本人的感覚が加えられてより豊かにそしてより意味のあるものになっているようで私自身祝福されたと感じています。
I thank God for that.
神様にそのことを感謝しています。
I thank you for that.
皆さんにもそのことを感謝しています。
Would you join me in prayer?
一緒にお祈りいたしましょう。
Dear God, we rejoice that you are not just the God of the Hebrews or Americans or Japanese, but that you are our God in very personal ways.
神様、あなたは単にヘブル人の神とか、アメリカ人、日本人の神様ではなくて、一人一人の心の内に生きておられる神様であられることに感謝し、喜んでいます。
We ask that you continue to expand our understanding of your words and what you desire for us.
私たちがもっともっと御言葉を理解し、何をあなたは望んでおられるのか、正しく見極められるように祈り求めます。
In Jesus' name, Amen.
イエス様のお名前によって、アーメン。